ニナズタ 84.2 タッチンの2択3択番組ナビゲーターの野田玲子。
こんにちは、タッチンこと弁護士武田忠宏です。
はい、この番組は生活の中のさまざまな2択3択を弁護士であるタッチンが解決してくれるポッホップステップ法律制度の番組でございます。新学期、新年度になりましたね、タッチン。
はい。
タッチンは新年度の抱負とかありますか？
ああ、そうですね。はい、まあちょっと今年はですね、まあ去年からこのラジオをやらさせていただいてますが、
はい。
やっぱりよりたくさんの人にね、はい。聞いてほしいなっていうのもありますし、
うん。
あとまあ仕事の面ではですね、やっぱり事務所の方でですね、
はい。
まあご相談に見える方にですね、はい。まあより一人でも多くの人にですね、
うん。
来ていただいて、
うん。
まあね、悩み事を解決していっていただければいいななんて。
そうですね。
特にね、毎年変わってた感じではないんですが、
はい。でもやっぱり新しい発見ってありますもんね、毎年毎年。
そうですね。
そうですね。
はい。
ありがとうございます。意気込みを聞かせてもらいました。はい。たくん、今年は新卒の採用はされましたか？
今年はしてないです。はい、
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。全国的には、いわゆる、磯弁さんが大量に生まれる時期ですよね。
実はね、はい、磯弁がですね、生まれるのは、実はね、1月じゃなくて、1月なんですよ。
え、なんで1月なんですか？
12月の末から1月にかけてですよ。
あれ、ちょっと時期がずれてるんですね。
う
ん、
そうそう。で、実は、司法試験を受かって、
うん、
司法研修所
行
って、それはね、卒業するのが12月なんですよ。
司法試験が受かるっていうのは何月に分かるものなんですか？
それはね、秋ぐらいだったと思うんですけど。
じゃあまあ、2、3ヶ月ぐらい、人の勉強をするところを。
あ、で、研修は、1年です。
あ、1年なんで、ずっと1年ですね。
そうなんです。で、それで、試験を受かって、で、弁護士に登録するってことになるので、そうなんですよ。で、ただまあ、一応その、まあ、人がね、移動したりとかっていうのはあるので、
うん、
この4月の時期にですね、
はい、
新たに弁護士事務所に行きましたというような人もいますけれども。
なるほどね。はいはい、じゃあ、普通の新入社員のタイミングとは全然違う時に、
そうです。
新入社員の、
そうです。
実際1日目が始まる
んです。そうなんです。これね、制度が変わると変わって、
うん、
僕の時はですね、うん、10月だったんですよ。
あれれれれれれ。
昔と今、制度、司法試験の制度が変わっているので、研修の期間も違っているし。
まあ、フレキシブルに時代に合わせてやってるっていうことです
ね。そうですね。まあ、研修では僕らの1年半だったんで、
うん、
だから、終わるのが9月だったので、っていうことですね。
なるほど。さっくんもそっか、新卒ってことがあったんだよね、過去には。
そうです
ね。なんかこぼれ話とかあります
ね。やっぱりね、あれですよね、全然社会的にマナーとか全然わかんないので。
あ、だって急に先生になっちゃうわけだから。
そうですね、
大学生で、まあ、勉強して、
うん、
で、一筋に勉強して、急に、司法、でもこの勉強する1年半内で、ね、マナーとかやらないんですか？
やらないです、やらないです。全くやらない
です。何
な
んですか？
いや、ただ、ひたすら試験に受かる勉強するだけなので、
あ、そうですか。
うん、全然そのマナーも知らないので、非常にですね、失礼なことばっかりしたんじゃないかなというふうに思いますよ。
怒られた？
怒られたこともあります。
あ、
それは違うよとか言われたりとか、
ね。あ、そうなんだ。
あります。
その日常的なマナーで怒られちゃったんです
か？あります、あります。
あ、そうなんだ。
はい、
そういう時もあったんだね、過去には。
そうですね。
まあ、私もありますけど、誰でも新人さんの時代はありますよね。
新人はね、弁護士でも何でも一緒だと思いますよ。
そうね。
はい。
やっぱり、今時のやつはって言われちゃうんだよね。
そう
どこの業界も、はい、なるほど、なるほど。はい。さて、番組ではラジオをお聞きの皆様からのメールをお待ちしております。この人のコーナーですね。メールのテーマはなんと、花見のトラブルです。
はい。
はい、タッキン。お花見における多数の迷惑行為とか、あと喧嘩、場所取りを巡っての、まあ、悶着など、
うん、
先の席で、しかも屋内という場所では、こんなことありがちですよね。
そうですね。はい、まあ、しかもちょっとお酒飲んでらっしゃる方がいたりとかして、うん、ちょっと余計ヒートアップしたりとかですね。
そうですよね。あんまり見たくないけどね。
そうですね。まあ僕はね、花粉症なんで鼻には行かないので。
いや、さっきだから今日、あれ鼻声してる。
すいません。
そういうことなんです。
はい、
私今日も勝ちましたよ、花粉症の。
あ、
おまじないで、大人のおまじないで。
こんな、スーって。後から教えてください
。あ、いや、もちろん。あ、ただ願うだけですよ。はい。はい、スタジオの公式ページより、さっきの2択3択宛てにメールをください。では、スタートしましょう。
さっきの
2択3択。
この番組は
武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。4.2 タッくんの2択3択、私乗らないと
タッくんこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーはどうしよう A の2択3択です。
イエーイ。
これはですね、ネットや SNS で実際にあった A、B どっちがいいのという相談ごとについて弁護士タッくんが答えてくれます。今日は、自殺からどこにでも起こる花見のトラブルについて一緒に考えていくことにしましょう。
ね、まあ、監視する人のいないね、屋外でですね、まあ、お酒ね、はい、自然はまあ、開放的でね、楽しい反面、ルールやね、マナーが各自にね、問われますので、はい、まあ、基準がバラバラになって、それがね、トラブルの元になるんですよね。
あるあるですよね。これ、バーベキュー禁止の場所で堂々と煙を上げている人たちとかね、あと、桜の木に登っちゃう人とかね、はい、まあ、いるかもしれないし、いないかもしれない。まだあんまりバチッと見たことはないですけどね。
ああ、そうですね。はい、まあ、木の枝を折ってしまうっていうのはね、せっかくその桜を見に来るのに、まあね、折ってしまうっていうのはね、ほぼ両断ですよね。
ブーイングです、ブーイングです。はい、では、そんな花見のトラブルを実例ご紹介します。
はい、
花見の場所取り、ブルーシートをどかしたら、何罪になりますか？
何罪ね。
何罪、うん、何罪になりますか、
はい、
A、器物破損。B、横領。C、窃盗。
これはですね、残念ながら、どの罪にも当てはまらないですね。で、まあ、ブルーシートをどかして持っていっちゃったら窃盗になるし、
ね、
ブルーシートを破ってしまったら器物損壊なんですけど、それまあ、この自殺にはならないですね。まあ、で、基本的にその世の中ね、嫌がらせの行為だとか、人に迷惑をかける行為が全て犯罪になるわけではないので、だからまあ、犯罪にならないんだから何やってもいいってわけじゃないんですけど、まあ、当然こういうようなことがあったから、トラブルに発展して、ね、それが犯罪になる可能性もあるので、当然それはね、気をつけていただかなきゃいかんと思います。
車公園で、シルスン縄とブルーシートの光景を見たことありますけど、何回やってるんかな。
そうですね。
すごいですね。でも、あれをめくっちゃうと、やっぱりシート設置した人は、カッチンとしますよね。
そりゃそうですよね。
だから罪にはならない。
だからまあ、そういったようなことはね、世の中ね、人に迷惑かけるけど、罪にならないこと
が
あるんで。
マナー
です
ね。そうですね。はい、続きます。花見の場所取り中に、カバンを盗まれ、現行犯逮捕しました。
はい、
カバンの中身は財布、中身は2万8000ほど、洋服、お酒、お菓子で、警察に訴えますかと聞かれて、犯人に、判定の様子が一切見られないので、訴えることにしました。示談金を求めることはできるでしょうか？そして、より多く請求するためには、どうしたらよろしいでしょうか？ A、示談できる。B、できない。
時短はできると思いますよ、
うん、
だからまあそういうテーマことでね、まあ、物が返ってくればそれでいいということではなくて、基本的にまあちょっとそういうことで迷惑かけられたよということでですね、多少慰謝料をもらうということもしてもいいじゃないでしょうかね。
慰謝料をもらうってことは時短ってことですか、イコール、
まあまあまあそうですね、
なるほど、
現
行犯で捕まえたってことですね、逮捕って書いてあるけど、
現行犯で、あのね、現行犯逮捕はね、警察じゃなくてもできるんですよ。
どういうことですか？
誰でも一般人でも現行犯逮捕できるんです
よ。逮捕って言えるんですか？
そうそう。よくあるパターンとしてはね、電車の中の機関行為で、駅長室に連れてって、っていうのは、あれは一応駅長室で逮捕するということです。
ああ、なるほどね。逮捕という括りがじゃ広いわけですね。
そうです。
はあ、
手錠をはめなくてもいいんですよ。
あ、そっか、そこまでが、そこからが逮捕だと思ったんだけど、違うんだ。なるほど。はい、続きます。花見の時など、ただのものを、お金をもらって人に譲るのは罪になりますか？なるほどね。花見の席を取るのは大変ですけど、場所はただのものだから、金を取ったら罪になると思うのですけど、A、罪になる。B、何の罪にもならない。
これ、だから、 場所取りして譲ってあげるからお金ちょうだいってことでしょ、
うん、そう。
そういうことでしょ、
うん、
まあこれは別に罪にはならないですよね。
うん。
うん、ただまあそういったようなことをね、
うん、
がどんどんどんどん広がっていくと、
うん、
まああんまり良くないかなっていうこともあるし。
罪にはならない。
うん、まあでも罪にはなってないと思うんですよね。
うん。
だけどまあちょっとね、あのこういうような声の延長線上が、うん、まあダフ屋さんとかだったりすると思うので、
うん、うん、そうだな、
うん、まああんまりねエスカレートさせない方がいいかなと思いますよね、
うん、そうですね、うん、なるほどなるほど。なんかお花見って楽しい反面、うん、ギリギリな感じがあるよね。お酒飲んじゃうから、
はいはいはい、
でちょっと狂乱させるじゃないですかお酒って、
うん、
で花も散っててちょっとこうエキサイトしてるじゃないですか、見てる人も、
はあ、
どうしても普段だったらトラブルにならないようなことも、
うん、
簡単なトラブルになってしまう可能性があるので、
うん、
やっぱりみんながどこかでちゃんとマナーを持っていないとダメですよね。
そうですね、
うん、
まあ、本当にさっき言ったように僕鼻に行ったことがないので、
あ、行かないの、
うん、
赤粉症、
乾燥だから、
うん、
いかないんですけど、
はい、
やっぱりね、ちょっとそういうところでね、トラブルがあったっていうことがよく聞きますからね。
そうですね。今日なんかもう聞きますよ。パラパラパラ。さっきは、
はい、
桜は、つぼみが好き？それとも満開が好き？それとも散り際が好き？
難しいですね。ただ、つぼみの方が、なんとなくこれからね、咲くぞという期待を持たせるという意味で。
若いな、たっくん。50手前の野田玲は、散り際が好きよ。まあいいわ。
なんてこれが好きかわかりません。
あ、そうでいいですよ。さあ、今日も本当ありがとうございます。たっくん、やっぱりさ、たかが花見だとこ、
うん、
まあ、されど花見ですが、うん、本当に頑張ってさ、みんなマナーを守ってほしいよねっていうことで、
でね、
まあ、はい、めちゃいますね。
はい。
はい、そしてたっくん、今日の一曲をお願いしてよろしいですか、
はい、それはですね、今日はね、あのお花見ということでね、
はい、
それであやかりましてですね、坂本冬美さんの夜桜を弾きでお願いします。
これ、散り際が似合う曲だね。曲ですね、たっくん。
はい。
でもたっくんこれを選んでくるなんてちょっと意外すぎて野田玲はびっくりしたよ。
非常に意外な曲が
本当に風だからね、はい、まあ、静かで来るかなと思ったら静かでなかった
そうです。
いついつ工藤静香の不安の弁護士だからね。はい、そんなたっくんと私のたっくんの二択三択でございます。それでは番組ゲストをお招きしてザックバランフリートークをする二択三択ゲータントコ勝負です。はい、さっくん、
はい、
今日はですね、
はい、
この地域の方なら誰でも知っているあの有名スーパーの社長さんがお越しになっているということで、もう野田姉は結構もうドキドキしてるんですけど、本当ですか？
はい、はい、そうです。はい、で、桂井本社奥ですね、はい、大手スーパー清水屋さんの、ね、誰でも知っている。はい、代表取締役社長でいらっしゃいます。清水孝之さんでーす。はじめまして、株式会社清水屋の代表を務めてます、清水と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
清水孝之さん、スポーティーですね。
いいえ、とんでもありません。
何か、運動されてるんですか？
いや、結構いろいろとやってまして、
はあ、
小学校の時には剣道をやってました。
剣道ね。
中学校はテニスや
ってました。テニスね。テニスっぽい。
そうですね、
すごいショートスタイル。一応野田の美容師だから本業、はい、すごいバーバーに3週間に行ってる口ですね。
大学生の時は C やってましたよ、は
い、あ、そうなんだ。おー、かっこいい。
なるほど。今はね、ゴルフもよくやってます。
あ、ゴルフ
です
ね。
ゴルフばっかりですね。
あ、そうなんだ、はい、ぜひいつか私がゴルフ復活したら連れてってください。
ぜひぜひ、喜んで
特典、はい、内容で。
はい、そうですね。で、ですね、今ね、社長さんってことですが、
はい、
清水屋さんね、今年で、80周年ってことですか？
80 年、すごい。
そうなんですよ、はい、80周年を迎えておりまして、まあ、なんとか皆さんの地域のお客さんのおかげで、本日までこうやってやらさせていただいてますね。はい。80年前ですね、創業された時はどちらでやってらっしゃったんですか？
もともとは春日井市と、うん、名古屋市の北区大曽根というところが発祥なんですよね。
はい、で、春日井はあれですかね、そのなんかいわゆる四季市通りっていうんですかね、あそこにあったんですね、
商店街ですね。
はい、
あ、そうなんですか。あそこの中にあったんですね。
うん、そうなんです。もともとはそこがスタ
ートです、ね。今何になってます、そこを？
もう今はそこはもうさら地になって、
まだじゃあ駐車場かなんかになっちゃ
って。そうですね、
歴史ありですね。
僕が小さい時にまだね、ちょっと面影が残ってました。
あ、そう、覚えてるから
、僕はもうその時にはもう、今の山田電機さん
ですけど、あ、そこね、私も行ったことある、
その時もちょっとね、通常時に少し残ってました
な。へぇ、そうなんだ。だからそこの通りが発展したんですね。
あ、そうですね。
素晴らしい。
そうですね。
うん、
はいはい。それで、もともとはあれですね、やっぱりその着物屋さんっていう。
そうですね。
うん、はい。で、あれですか、そのルーツっていうか、着物屋さんとして清水屋さんを始められるルーツってのはどういうところにあったんですか？
もともと終戦の時に、私のおじいちゃんの、あれですか、奥さんの着物ね、嫁に持ってくる着物ありますけど、その嫁に持ってくる着物を売って、その商売の種銭を作ってスタートですね。
相当枚数を持って嫁入りされたね。
そうですね、当時着物しか皆さんね、
そうですね、
着ていないぐらいの時代だったからね。
戦後ですか？終戦間際？
戦後ですね。戦前は、岐阜の鵜沼宿で宿屋をやってたもんですから、
東海道をなんとか
中線道、
中線道ね、
うん、はい、そうです、そうです。
今の近く鵜沼ですよね。
うん、
実験のね、
いい感じですね。なるほどなるほど。
で、あと多分まあちょっと商売が違うので、春日井でどこかで、まあ、修行されて、
そうですね、青山先輩って言いましてね、宝蔵寺に青山呉服店って昔かなり前にあって、そこでデッチ奉公って言いましたね、創業者は。
デッチ奉公、お金もらえないですよね。
そうです
ね。ブラックな、今で言う。
そうですね。それでまあ雑からしてね、ここで春日井と大詰めでやるっていう、そんな感じですね。
利用されたんだ。
そうです。
ご兄弟やったんですよ。
そうですね。兄と弟で2人スタートしてますね。
で、その弓道ね、まあ、弓道というか、四季市道で始められて、
はい、
で、今のね、その山田電機が建っているところに、
はい、
移ったと。
そうです。もともとは商店街だったんですけど、ちょっと手狭だということで、ちょっと皆さんやってない場所だったんですけども、19号というところでありましてね、そこの近くに引っ越して、まあ、やろうと。 こういうことでその時にそこで商売ってなかったですよ、
ね、そうですね、ちょっとそうですね、褒められてますもんね、あそこ、
そうなんです、
まさかそこに立てるかっていうところに立てられたわけだ、
そんな感じだったみたいです、
う
ん、
はあ、
多分カスライン、当時のカスラインにおいてはかなりの大型店舗だったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
デパートっていう感じの呼び名も見合いそうな感じですね、当時、
でそれで、まあ、春日井にもあるんですけど、犬山の方にも今ありますね、
はい、昭和48年スタートですね、
あさっきの、あさっきの生まれた時が、は
い、僕は1年前ですね、
あら、
そうですね、
うん、
この犬山店さんは、はい、大体どういったような展開をされてるんですか、
あの、もともと私ども着物がメインですから、着物屋さんもありますし、まあ、食品スーパーと、あと衣料品と住居関連雑貨と、いうようなことをやってまして、今日はですね、昨日4日セールということでエイプリルフールワンデーという売り出しやってまして、嘘のような本当の価格っていう、
おー、また昨日行けばよかった、
はい、そうで、今日もね、フリーでやってるんです
よ、あ、本当にフールワンデー行かなか、
ぜひぜひ、うん、
そうですね、
そんなのこと
で、なるほど、で、はい、あれですよね、そのちょっと、まあそういうね、お店関連もあるんですけど、まあ、文化関連のことに力を入れてらっしゃる、
ね、そうですね、一番目が文化祭事的な、ところになってましてね、そこで絵画教室とか、クモンさんとか、もしくはあのダンス教室とか、はいはいはい、そんなようなこともやってまして、それが犬山の絵画展の、方が全国一で表彰されてます、
ね。すごいね。誉れなことですね、それは。
そうなんですよ。
だから、犬山の清水屋さんで勉強された方がっていうことですよね。
そうです。そこで絵画教室でね、長年勉強された方が、その、賞を取られてましたね。
あ、はい、よかった。作ってよかった。
ね、その人にとってはね、その清水屋さん、本当に思い出の、
本当にありがたい。
になりますよね。素晴らしいですね。それで、今ですね、先ほどちょっと話ありましたけど、またちょっと春日井の話に戻るんですけど、で、その山田電機さんの場所から、はい、で今の場所にまた移ってるわけですよね。
そうですね、また山田電機さんのところはちょっと手狭だということで、今度はこの売橋の方へ、新しい用地取得して、そちらで今営業させていただいておりますね。
そうですね。
はい、
なかなか今ね、こういう、まあ、なんていうんですか、この物販の業界というか、
はい、
目まぐるしいですよね。
もう本当目まぐるしくて、春日井も 4S って言って、まあ、作った百貨店さんがあったんですけどね、今僕のところぐらいしかもう残ってない
です、 4S って言葉があったんだ、あの M じゃなくね、
へー、
そうなの、初めて聞いた、
はー、まあ、パッとね思い浮かぶものばかりだと思いますけど、
そうです、そうです、
まあ、ちょっとね、今全くなくなってるわけじゃなくて、まあ、ちょっと形が変わっていて、で今のままの形で残っているのは清水屋さんだけだと。
そうですね、まあ、皆さんは新しい形に変えられたりとか、
そうですね、
なったりとかって、ね、変換されてます
ね、そうそう、 A から I に変わったりとか、
そうです、そうです、
へぇ、全然わかんないよ、
サティがいいようになった、
あ、そういうことね、
そういうこと、
そういうことね、ごめん、全然聞いて、もう、私が創業100年ぐらいのレベルでどっかあったっけなって考えてました、なるほど、
ですから、ですね、で、清水屋さんもまあ、ね、やっぱりよく言われることですけど、ね、あり続けるためにはね、変わり続けなきゃいけない、
本当ですね、
そこがやっぱり一番力になるんですけど、やっぱりそこの中に変化を与えていかないと、やっぱお客さんあっての商売ですからね、
そうですね、時代を、こう、集中して、そしてちょっと先を行くっていうことですね。
そうですね。まあ今、着物なんかでも売るだけじゃなくって、やっぱり着せてあげたり、脱がしてあげたりとか、やっぱり写真を記念に撮ってあげたりとか、もしくはレンタルをやったりとかね。
レンタル？
レンタル。レンタルのね、着物なんかとかも非常に増えてまして、
ちょ
っとやっぱり販売形式が変わってきますね。
はい。
はい。
それで、今日ですね、ちょっとお約束ということなんですけど、はい、ちょっと、弁護士さんですね、私に何かちょっとご質問が何かいただけるんですか、
ご質問ですね。はい、まあ僕たち、流通業の業界もどんどんこう、世の中の流れに対して変わっていくんですけども、弁護士の先生方も僕が武田君と知り合った頃と、やっぱり今とはだいぶ違って、弁護士の先生もどんどん多くなってるじゃないですか。
はいはい
は
い、
昔はこう待ってればね、お客さん結構来た時代なんだけど、今法律事務所さんの宣伝、テレビ、CM、ね、いろんなところで宣伝あって、非常に攻めな業界になってなと思ってるんですけど、今後のその弁護士協会のその事業っていうかね、どういうふうにこう世の中で変わっていくのかっていうことをちょっとお聞かせ願いたいなと思ったんですよね。
大丈夫これ。大丈夫これ。こっちが清水さん。言うこと違う。
そうなんですよ。 まあ、そうですね。今、ちょっと、清水さんの今までのお話の中でヒントあるんですけど、
ほうほう、
まあ、基本的にはやっぱり弁護士もですね、まあ、待ってるだけじゃダメだということで、やっぱりお客さんっていうかね、まあ、依頼者さん、相談者さん、どういうニーズがあるのかっていうのを、常にですね、やっぱアンテナを張りながら、でしかも、まあ、こういうことをうちの事務所はやれますよ、っていうようなことをですね、やっぱホームページとかで、通知してですね、
何を、
そう、とにかく、もう打ち出して、で、あ、こういう事務所なんだったらちょっと聞いてもらおうかなみたいな感じに、うん、もうお客さんに来ていただくんですね、そういうちょっとやっぱり強いですね、発信をしていかないと、まあ結局昔はね、さすがに法事務所はまた1個しかないですけど、
そうですね、
時代もあったんですけど、今はもう10個以上ありますんでね、そうすると、そこの事務所って何やってくれるのかっていうことは分かってないと来ないので、っていう意味ではですね、
ホームページにじゃあ、たっくんの色が出てるわけですね。
あ、それはありますね。ホームページが中心としてやっていくっていう感じにはなってますけど、
最初にみんな見ますからね、検索で。
ですから、まあ、そういった、まあ、これからどんどん変わっていくと思いますけど、
はい。
はい、まあ、というような感じでですね、頑張っていますという感じですね。
勉強になります。
ありがとうございます。
みんなちょっと、チキラッとしないといけないね。
ですね。
タックのホームページをね。
はい、一応、金をかけてますので。
あ、本当ですか。素晴らしい、素晴らしい。ねえ、なんかもう、話、いっぱい聞きたいんですけど、タックの。
そうですね、ちょっと時間が。
ねえ、じゃあ、この辺で進めていこうか、タックの。
はい。
なんか、すみません、なんか、インフォメーションかなんかがあったら、ぜひ、せっかくだから何か、
ありがとうございます。私ども清水屋グループもですね、本当におかげさんもちまして、皆さんのおかげでこうやってやらさせていただいてるんですけど、今もう新しくデイサービスやるとか、今ローソンさんとかやってますし、高山では米田コーヒーとかもオープンしまして、自分たちのその今までやってきたビジネスだけじゃなくてですね、新しいビジネスの展開にもどんどん今チャレンジしてますんで、ぜひ遊びに来てもらいたいなと思ってますんで、
もし法律問題でお困りの際はぜひとも地元かすがいの武田隆弘総合法律事務所をお尋ねくださいということで、今日は、清水屋の代表取締役さんと清水隆之さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、冷え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
さっき今週末の7日と8日が入り山のお祭りの中継をね、はい、こちらインフォメーションを兼ねて、はい、生放送しますので、私は残念ながら来れないんですけど、番組オッペケペアディレクターが4月の8日の14時から16時の間を担当するという噂が流れてるんですよ。
はい、二宅さんとかね、ご紹介してもらえるじゃ
ん。そうなんです。で、この日は主に、野田ネオの番組にゲストを出演していた過去のメンバーさんとも、あと半田健人さんなど豪華メンバーがコメントをくれる予定でおります。
わかりました。楽しみですね。
そうなんです。はい、番組でもリスナーの皆さんからメールを待ってます。こんな時どうする、こんなトラブルが起こってますなど、見たく感覚がありましたら、ぜひ番組までお問い合わせください。ということで、さっき進めましょうね、
はい、
来週4月の9日もこのチャンネルでお目にかけましょう。では、
また来週。
この番組は武田孝宏総合法律事務所の提供でお送りいたしました。